特集、水戸城二の丸隅櫓完成。6月27日日曜から公開します。問い合わせ、歴史文化財課、電話 306-8132。写真、写真の説明。紙面の上部に、水戸駅北口から撮影された、完成した水戸城二の丸隅櫓の写真があります。写真終わり。市民共同の歴史まちづくり。市では、水戸城跡周辺を多くの人が集い、歴史を感じることができる場とするために、市民の皆さんと共に歴史まちづくりを推進しています。その一環として、歴史的建造物の復元整備を進めてきました。令和元年度に完成した大手門に続き、二の丸隅櫓を6月27日日曜から公開します。市民運動から始まった講道館、水戸城跡周辺整備がいよいよ完了します。二の丸隅櫓とは、江戸時代、水戸城には4つの物見櫓がありました。いずれも、2層の櫓の左右に1層の櫓が接続する、上から見ると L 字型の櫓でした。その一つである二の丸隅櫓があったのは、二の丸の南西の角、現在の水戸駅北口から見える場所です。当時と同じ場所に発掘調査や古写真などをもとに復元しました。みんなの思いを形に。現場監督を務めた柏崎立夫さんは、一般の建造物と違い、図面に載っていないことも多く、最初は苦労した、と話します。復元整備では、徹底的に当時の工法にこだわります。どうすれば正確に復元できるか、職人たちと日々検討を重ねました。水戸城に愛着を持って活動を続けた地元の皆さん、こだわりと誇りを持って作業した現場の職人たち、多くの皆さんの思いが詰まっている。完成した時は感動はもちろんだが、ほっとしたという安堵の気持ちもあった、と振り返ります。美しさと精密さに注目を。外観上の特徴は、瓦や腰板など以外は、漆喰で覆われた大壁という仕様です。柏崎さんは、白さや美しさを現地で見てほしい、と話します。建物の足元にも注目です。様々な大きさの礎石に合わせて、木材をぴったりと加工する、光付けという工法が用いられており、職人の腕を感じることができます。周辺も合わせて巡ろう。二の丸隅櫓内部では、水戸城に関する映像や資料を展示します。復元整備した大手門、隅櫓以外にも、水戸城跡周辺には見どころがたくさんあります。詳細は、次ページをご覧ください。写真3枚。1枚目。現場監督を務めた柏崎立夫さん、歌舞伎建設。2枚目。光付けされた礎石と木材。隅櫓の前には、発掘調査で出土した当時の礎石も展示してあります。3枚目。漆喰で覆われた外見。写真終わり。水戸城跡周辺は見どころたくさん。天然の要害水戸城。水戸城は鎌倉時代の頃に馬場氏によって築城された後、江戸氏、佐竹氏、水戸徳川氏が城主となり、拡大整備がなされました。特徴は、自然地形を巧みに利用した、 石垣を持たない土造りの城であることです。北を中川、南を千箱に挟まれた馬の背上の大地を堀と土塁で、下の丸、本丸、二の丸、三の丸の四つの郭は区画に分けています。上域は東西約1200メートル、南北最大約400メートルに及び、土造りの平山城としては日本最大級です。水戸学クエスト、水戸学の道クイズラリー。クイズを解きながら水戸城跡周辺を巡りませんか？全問に答えると記念品がもらえます。先着順。台紙配布場所、水戸観光案内所、行動館、二の丸展示館など。詳細は水戸観光コンベンション協会ホームページ https://mitokoumon.com をご覧になるか、観光課電話 232-9189 にお問い合わせください。二次元コードがあります。見開き2ページにわたり、紙面中央に水戸学の道が書かれた地図があります。地図の説明。地図の上が北の方向になります。地図の右側から本丸、二の丸、三の丸のそれぞれのエリアが点線で囲まれ示されています。地図の左下に水戸駅北口、右上に中川が書かれています。本丸は水戸一港があるところで薬井門があります。二の丸は水戸三高第二中学校、茨大附属幼稚園小学校があるところです。そこには二の丸住屋蔵、大手門、二の丸展示館があります。三の丸は県三の丸庁舎、県立図書館、三の丸小学校のあるところです。そこには行動館、水戸東部館、水道テイク排水塔があります。水戸駅西側に東照宮、東側に義高生誕の地があります。地図にはこれらの見どころをめぐる水戸学の道が書かれています。地図終わり。この地図を囲むように水戸城跡周辺の見どころが紹介されています。水戸城二の丸住屋蔵。水戸城の歴史や概要など映像や資料を展示しています。復元整備のきっかけとなった城門も見ることができます。6月27日日曜から公開します。新たに開通する附属省と水戸三高の間の通路を利用してください。時間、午前9時30分から午後4時。年末年始は休館。料金、無料。水戸城二の丸住屋蔵の内部の写真があります。水戸城跡二の丸展示館。日本遺産、近世日本の教育遺産群や水戸城について展示しています。また12月26日日曜まで渋沢栄一と水戸の人々との関わりを紹介するパネル展も行っています。時間、午前9時から午後4時30分。年末年始は休館。料金無料。展示館にいらっしゃる方に対して案内をしています。水戸城の模型もあるので、江戸時代の様子を想像していただけます。多くの方に、その目で水戸城の姿を見てほしいです。歴史アドバイザー水戸、白石英子さん。白石英子さんの顔写真があります。水戸城三の丸に作られた藩校。行動館。水戸藩第九代藩主 徳川斉昭公が見学した日本最大級の藩校です。徳川慶喜公も幼少期に講道館で学びました。開館時間、午前9時から午後5時、10月1日から翌年3月31日は午後4時30分まで、梅祭り期間は午後5時まで、休館日、12月29日から12月31日、料金400円、小・中学生と70歳以上の方は200円、未就学児は無料。学問・教育に力を入れた斉昭公は、重臣の屋敷を移転させてまで、水戸城三の丸の地に講道館を見学しています。藩庁のある二の丸と隣接させることで、見学の精神の一つ、自教一致を具体化したのかもしれません。また、講道館のように広い堀と高い土塁に囲まれた藩校は、全国的に珍しいです。まさに城内にある藩校ならではの特徴と言えます。大手門、二の丸住櫓が復元整備されたことで、水戸城内にある藩校であることをイメージしやすくなったことと思います。貴重な文化遺産である講道館、水戸城跡を多くの市民の方に誇りに思ってほしいです。主任研究員、小阿久津紀子さん。左手で講道館を指し示す小阿久津紀子さんの写真があります。水戸城薬医門、佐竹氏が整備したと推定されています。貴重な現存遺構です。薬医門の写真があります。水戸東部館、講道館の剣術指南役だった小沢虎吉が創設した道場、北進一刀流などを今に伝えます。東部館の写真があります。水道テイク排水塔、下市地区へ水道水を供給する施設、昭和7年1932年に完成し、平成11年1999年まで稼働していました。水道テイク排水塔の写真があります。水戸城大手門、水戸城の正門にあたる最も格式の高い門です。令和元年度に復元整備が完了しました。大手門の写真があります。水戸東照宮、元和7年1621年に水戸藩初代藩主徳川頼房公が創建。当時の社殿は水戸空襲で焼失してしまいましたが、昭和37年1962年に再建されました。東照宮の写真があります。義公生誕の地、水戸藩第二代藩主徳川光圀公義公が誕生した三木家の屋敷跡です。義公生誕の地にある黄門神社の写真があります。